今日は使徒行伝の3章最初に1節から3節までをお読みします。使徒の働きの3章1節から3節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。アメン。ここに一人の生まれつき足の利かない男が登場しますね。この男は後に分かるんですが40歳を超えておりました。生まれながら一度も歩いたことがありません。周りの大勢の人たちは足が強くて歩き回ることができます。自由に自分の望むところに行き来することができます。でも自分はできません。5歳だった頃ですかね、私が子供の頃、私はですね喘息体質で走り回ることができませんでした。周りの子供たちが自分の好きなところに思い思いに走り回って全然疲れないのに、私だけ、ちょっと走ると喘息が起きて息が苦しくなってしまう。周りの子供たちみたいに走れない、でとてももどかしい思いをしておりましたけれども、この男はですね40年ずっとそんな感じでした。で彼は毎日美しの門というところの宮の門に置いてもらいました。神殿の門ですね。美しの門というところはその名前の通り、それはそれは美しく飾り立てられておりましたけれども、しかし神殿の中ではないんですね。神殿の外です。足が萎えた人はこの美しの門のところまで、神殿の庭までは入れるんですが、でもそこから先は入ることができませんでした。そのように定められていたからです。神殿の美しの門、とても美しい門だな、でもこの向こうは一体どうなってるんだろう。みんな神様を礼拝する人たちがこの向こうにどんどんみんな入っていっているのに、私だけはこの美しの門の外側でずっと人々から施しを求めるしかない。誰もこの門の向こう側に入れてくれない。そういうふうにしてこの男は日々過ごしておりました。施しを求める家業です。ですから人々から自分で声を出して施してくださいと、ね、言わなくてはなりません。人から施しを求めるのは恥ずかしいと思っていてはこの家業は成り立ちません。実際に一通りの多いところに出て自らの姿を晒して足の汚い足の苗ている様も晒して、そして商売道具ですね。まあ立法ではこういう人たちのことは、まあ、施してあげなさいと書いてありますので、当然礼拝に来る巡礼者たちは神様を求め慕い求める心がある人たちです。まあ、もっとも中には自分は信仰深いんだというそのステータスから、まあ、形式上、この施しの美しの門のところに来て入って礼拝していく人もいたかもしれません。とにかくこの家業は自分の唇で施しを与えてくださいと言わざるを得ません。中にはこの人を見下して、ね、まあ、またかよっていう感じで まあ、渋々、まあ、出す人もいたでしょうし、また中には全くもってガン無視していく人もいたことでしょう。まあ、私もアルバイトでティッシュ配布とかやったことあるんですが、ガン無視する人はあれきついですね。まあ、ティッシュじゃない、あ、チラシでしたね。まあまあ何でもいいです。とにかく人は人に往来を行き交う人々に対して、チラシを配ったりとか、あるいはトラクトを配ったりとか、イエス様のことを伝えたり、でもガン無視する人はいるとちょっとへこみます。この男はとにかく生きていかざるを得ませんでしたから、それはせざるを得ませんでした。そうして彼はですね、もう何年も40年以上こうして施しを求めながら、この美しの門に毎日置いてもらいました。礼拝に来る人たちは、当然ですね、神様を恐れ敬う人たちですから、優しい人たちが多いですね。皆さんは、まあ、この教会に、まあ、ほぼ毎日来ている人もおりますし、またそうでない方もおりますけれども、何を求めてこの宮に集っているでしょうね。この生まれつき足の利かない男の人は、いわゆる優しい人たちから、ね、施しを求めに来るためにこの宮に置いてもらっていたのであって、決してその宮の本尊である天の父なる神様を慕い求めて来ていたわけではありませんでした。教会に、まあ、毎日置いてもらっている人たちの中にはですね、天の父なる神様ではなく、いわゆる優しいキリスト者たち、いわゆる人格者たちのその施しを求めて来ている人たちも中にはおります。そしてこの宮のところには大勢そういう、ね、人から施しを求めたい人たちが来ておりましたけれども、しかしこの生まれつきの足の方はですね、ちょっと他とは違うところがあったんですね。キリスト教会というところを一般の人が思うに、人格者たちが集まって、優しい人たちが集まって、で行けば何か助けをもらえると思っている人たちが、まあ、たくさんおります。で事実ですね、この教会にも、まあ、来て、まあ、ちょっとあの遠くのおばあちゃんが今とても大変な状態でも、私今お金がないんです、だから、ぜひ、助けて、まあ、いくばくかのお金をも助けてくださいと、まあ、そういう方もおられました。でですね、そういうふうにいわゆる優しい人たちを求めて教会に来る、教会は何か人格者たちの集まりだ、そういうふうに思ってくる人たちがいるんですが、でも教会が提供するべきはですね、そういう優しさでもない、お金でもない、食料でもないんですね。何だと思いますか？礼拝に来るところですね。そうです、礼拝に来るところです。教会はイエス・キリストを礼拝するために来るところですね。決して何か、教会の中にいる優しい人たちを求めに来るところではなく、教会というところはキリストイエスというお方を求めに来るところです。でですね、この男の人、生まれつき足の利かない人、その心があったんですね。なんでその心があったか、どうやってわかるか、それはですね、続く説を読んでいけばなんとなく察しがつきます。4節以降読んでいきましょう。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえるものと思って二人に目を注いだ、ね、彼は何千人何万人とおそらく、人々に施しを求めてきたことでしょう。もうそれが日課になっておりました。でですね、その何千人何万人かの中、まあ、お金を、まあ、恵んでくれる人もおりましたし、お金ではなくなんか土くれを投げつけるような人ももしかしたらいたかもしれません。とにかくそのような中においてですね、私を見なさいと、ね、 私たちを見なさいと問い、その逆に言い返すような人はおそらく、まあ、40年来いれば、まあ、1人2人はいたかもしれないんですが、とにかく滅多にいないことでしょうね。施しを求めたのに、でも逆に私たちを見なさいという男たち、きっとこの男は、まあ、びっくりしたことでしょう。そして当然男は5節、何かをもらえるものと思って2人に目を注ぎました。ペテロとヨハネです。するとペテロは6節でこう言います。金銀は私にはないね。何かもらえるものと思って見たら、その人はいいんです。金銀は私にはない、まあ、この男は当然金銀を、期待したんでしょうけど、ないと言うんですね。ところがですね、このペテロとヨハネ、この二人の男は金銀よりはるかに優れたものを提供するんです。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。アーメン。癒しが行われたんですね。この男、その40年来ずっと歩いたことなければ、ましてや跳ねたり踊ったりなんて夢にも思ってなかったでしょうね。この人生、この時、この瞬間に至るまでそんなこと思ってもいなかった。でも突然できるようになったんです。何によってでしょうか。ナザレのイエス・キリストの名によってですね。これです。教会が提供するものは優しさではない、金銀ではない、幾ばくかの食料でもない、ナザレのイエス・キリストの名によって健やかになりなさい、これが教会が提供するものです。かつてですね、その、まあ、この教会に、まあ、幾ばくかのお金を求めてきた方に、私は全く同じことを言いました。金銀を提供することはできませんけど、しかし私があなたにできることがありますと。そしたらその方はですね、何かもらえるものと思ってかどうか知らないですが、私のことをじっと見つめました。私が提供できるものは金銀よりはるかに優れたものです。ナザレのイエス・キリストのこのお方です。まあ、もっともですね、その方に何も、するということを、しないということは、まあ、当然あれですので、ただイエス様の名前を伝えるだけで何も提供しないというのは、まあ、当然、それは、あまりに寂しいですので、じゃあこの後ですね、まあ、あちらすぐそこに警察署がありますので、ちょっと一緒に行って、一緒に行って相談しましょうと、まあ、いうことは持ちかけたんですが、まあ、ただですね、大切なのは教会において大事なのはチャリティーでもない、またそういう、人格的に接することでもない、このイエス・キリストというお方を提供するのがこのキリスト教会です。だってキリスト教会というからにはキリスト抜きじゃ何にもふぬけじゃないですか。キリスト教会はキリストイエスを皆さんに提供するところです。そしてこのキリストはあらゆる金銀より優れたお方、金銀を持ってよりもはるかに優れている癒しがあるお方です。また全ての束縛からの解放があるお方です。このイエス様の名前によってですね、この男は癒されましたし、また、ある女性はもう本当に男性依存症から解放されて、もう5回も結婚しては離婚してというのを、そこからも解放されました。ある女性は7つの悪霊に取り憑かれている、そういう呪い、先祖来々の呪いからも解放されました。ある人は死人を蘇らせてもらいました。このイエス・キリストというお方、これこそ全ての解決の 源です。この男は踊り上がってまっすぐに立って跳ねたり飛んだりしました。そして彼は神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていきました。神様を賛美したんです。別にこのヨハネとペテロを賛美したんじゃない、神を賛美したんですね。私たちの取るべき態度はこの神を賛美するという態度です。そして彼は宮に入ってきました。40年ずっと入れなかった宮、彼はもはや今や完全な体になりました。足も丈夫になり、堂々と宮にこの美しの門の向こう側に入っていけるようになりました。神様を礼拝したいというその願い、あの宮の向こう側で神様を礼拝し、神様に生贄を捧げたいという願いがこの時叶えられました。これを見ていた人たち、もうこの男はですね、40年もずっとこの美しの門のところにいます。当然人々は あの男だってもう分かる、ね、目印的存在にもなっていたことでしょう。でそれをこの男がなんとですね、足が丈夫になって踊ったり跳ねたりしているのを見た人々は当然驚き呆れました。そしてその驚いた人々がこのペテロとヨハネにつきまっているこの男のところにみんな一斉に、集まってやってきました。でそこでペテロがですね、口を開くんです。12節、ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかとペテロはまず言います。ペテロは告白します。なぜ自分の力とか信仰深さによって彼は歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。ね、不思議ですね。足を癒していただいた男はペテロやヨハネを賛美するんじゃなく神を賛美していた。癒してくださったのは神だと分かっていたんですが、しかし大勢の群衆がペテロやヨハネの方を見ていたんですね。あたかもこのペテロやヨハネが神の聖者であるかのような、またとてつもない信仰深いのがこのペテロとヨハネであるかのような、あるいは何か魔術的奇跡的な力、そういう超自然的な力を持っているペテロとヨハネであるかのように見ていたんですね。ペテロとヨハネは、ペテロはこういうふうに言います。なぜこのことに驚いているのですか。なぜこんなことで驚くのですか。いや、それは当然驚きますよね。驚きますよ。40年で足が効かなかった人は、もう何年も何年もこの足苗として見ているんですよ。それが歩いているんです。踊ったり跳ねたり飛んだりしてるんです。それは驚きますよ。でもペテロは言うんですね。なぜこんなことで驚くのか。生まれつきの足苗が癒されて飛んだり跳ねたりすることよりはるかにもっとこれからみんなが驚くことをこれから話すぞっていうことを言ってるんです。病の癒し、それは私たちは求めますね。金銀の満たしも求めます。また、かつてのこの男のように優しい人格者たちからお金を日々いただくことも求めるかもしれませんが、しかしこのペテロがこれから話すこと、この足苗が歩くよりもっと驚くべきこと、それは一体何か。ナザレのイエス・キリストです。イエス・キリストというお方。ペテロはこの後ですね、このイエス様、あなた方イスラエルの民がみんな十字架につけてしまったと、命の金をあなた方は殺したと言います。しかし神はこの命の君なるお方を死者の中から蘇らせました。 私たちはそのことの証人です。いいんです。16節、そしてこのイエスの御名がその御名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。アメン。このイエス様の皆を信じる信仰によってこの男は癒されたんですね。このペテロとヨハネ何も当てずっぽうにこの、足が不自由な人であれば誰も彼もこういうことをやるわけじゃないんですよ。ペテロとヨハネがこの人に目を留めてじっと見つめたのは何でか、それはこの男にこそナザレのイエス・キリストの名を知っており、そしてその名前に信じる信仰によって癒されるだけの信仰があったのを見たからです。この男が癒されたのはイエス・キリストを信じる信仰があったからです。道端にいる誰も彼もに、ね、金銀は私にはない、しかしナザレのイエスの名によって歩きなさいと当てずっぽうに言えばもう誰も彼もそれで癒されるはずはないんです。イエス様を信じる信仰を持つ者だけがこのその体を強くし完全にされる特権に預かれるんです。私たちに必要なのは病の癒しとか、あるいは不完全さを完全にしてもらうとか、金銀が満ち溢れるとかいうことではありません。そうしたものよりもっとはるかに優れたのはこのイエス・キリストの名前です。このお方を主とし救い主とすること、それはあらゆる癒しよりも勝るものです。あらゆる金銀の満たしにも勝る富です。この男は毎日宮にかつて置いてもらうために運んでもらっておりました。皆さんはこの宮、教会に何をしに来たでしょうか。必要の満たしでしょうか、病の癒しでしょうか。もちろん主イエスはそれらを満たすことのできるお方です。いわゆる優しい人たちと接することでしょうか。心の何か空白をなんかぶちまけることによってちょっとは解放してもらうことでしょうか。しかしそのようなものは受けても受けてもまた乾きます。しかし誠の泉であるイエス様は決して乾くことはない泉、皆さんの心のどうしても埋められない空白、そこを満たすことのできる唯一のお方、それがイエス様です。この男はそれまでですね、ただそこに座っていながら声を張り上げるだけで毎日お金をもらえておりました。まあ他の人たちはね、耕したり額に汗を流したりしてお金を稼ぐんですけれども、しかしこの男はね、ずっと施しをくださいください求めていました。ただそれだけで、言ってみれば楽な生活ですね。でも楽といえども人々からの蔑みの目とか、あるいは自尊心が本当に育ちにくいような状況でした。優しい人たちから施しを毎日求めながら自分は働きもせずに毎日宮に置いてもらっている、そのことに彼は心苦しさを覚えており、そしてナザレのイエス様こそそのような毎日から解放してくださる、そういう憧れを持っていたんですね。そういう今ある状況から脱却したい、生まれながら、ね、持っていて、この足が効かない、周りの人たちみたいに社会を立ち振る舞いできない、周りの人たちみたいに自分の足であっちに行ったりこっちに行ったり、そしてましてや真の礼拝ができない、それに対する癒されたいっていう植え替わりがあった。だからこの男は癒されたんです。この美しの門には他にも大勢の、ね、体の不自由な人たち、 また施しを求める人たちはいたでしょう。しかしこのその中で唯一この男が癒されたのはそのような信仰があったからなんですよ。皆さんもそのような信仰を持ってください。生まれながらにして足が効かない、もう私は歩けない、そういう固定概念がもう40年こびりついていたかのようですけど、しかし主はそのような皆さんの固定概念を破壊して余りあるほどの力をお持ちのお方です。イエス・キリストを信じる信仰、それによって破られぬ要塞がありません。それによって破られない心のバリアはありません。どうか皆さん自身がですね、一言イエス様助けてください、イエス様あなたこそ私を救ってくださるお方です、イエス様あなたこそ私の必要を満たしてくださるお方です、イエス様あなたこそ私のこの何十年と構築されてきた固い固い固定概念を破ってくださるお方です、そういう信じる信仰があればこの男に働いた爆発的な力、力とはデュナミスというギリシャ語です。ダイナマイトの語源です。イエス様を信じる信仰によって働く力、ダイナマイトパワーがあるんです。どうかこのお方により頼んでください。このお方を信じて、そして皆さん自身の周りに救う、この強烈に固くなってしまった40年来の固定概念を破壊し尽くして、ただ主イエスにあっての限りない自由、あっちに行くこともできる、こっちに行くこともできる、神を賛美して踊り上がって跳ねたり飛んだりすることもできる自由、これを受ける皆さんでありますように。イエス様のお名前にあって祝福いたします。アーメン。私たちの主イエス様、あなたこそキリスト教会の主であり、そして私たちの主です。イエス様、あなたを主とし、あなたを信じる者にはこのような爆発的な力が与えられることを見て感謝いたします。今私たちのうちに持っているこの足苗、それは生まれつきのものかもしれません、あるいはこの現実の足は丈夫かもしれませんが、しかし心の中で足が萎えているかもしれません、あるいは病、足苗ではない他の病を抱えて足が効かない、心が束縛されて不自由している状態かもしれません。しかしイエス様、このナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいというこの信仰、これをアーメンと受け取る信仰によって、私たちはそれらが破壊されて、私たちは自由に心の内においても、あるいは現実においても社会においても自由に歩き回ることができるようになります。今生徒たちにナザレのイエス・キリストの名前によって歩くことを命します。それまで縛っていた固定概念、主イエスの名によってそれは打ち砕かれよう、主イエス・キリストの名前によって皆さんの心の内を足かせとなっていたその区引きはイエスの名前によって打ち砕く、自由にされよ。今十字架につけられ死んで葬られ三日目によみがえり天に昇り、今や全能者の右に置いて全てを支配しておられる主イエス・キリストの名前によって命令します。癒されよ、自由になれ、足が強くなって社会においても家族の中においても友達の中においても会社においても自由に踊り上がり、神を賛美しながら跳ねたり飛んだりしながら、そして宮に通う生徒たちでありますように。主イエス・キリストを見習って祝福します。主よ、どうか今一人一人が信仰を告白した通りに主よあなたが成してくださいましたことを感謝いたします。あなたがすでに私たちの首肝も長年縛っていた全ての縛りをもあなたが打ち砕くお方であることを感謝いたします。 どうか二度とこの奴隷の区別につながれることがありませんように。あなたの宮に集うことが、主よ、表面的な人や優しい、なんかそういう交わりを求めるのではなく、むしろイエス・キリスト、このお方を求める生徒たちでありますように。どうかこの癒された男のように、癒された者として限りない自由のうちを歩むこの生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。